ということで時刻は3時、9分を回っております。さあこの番組トーク番組ということで今日も素敵なゲストの皆さんをお迎えをしておりますので、ご紹介をしたいと思います。まずようやく筆記サークル耳かきから対馬純子さん、永井美智子さん、坂上育子さん、そして中野恵子さんにお越しいただきました。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
さあということで今日はですね、ようやく筆記って皆さんあまり聞かれたことがないかと思うんですけれども、ちょっと私から説明をさせていただくと、中途失調者、難聴者といって人生の途中で耳が聞こえなくなった方や手話をご存知でない難聴の方、耳が聞こえにくい方にその場で話の内容を書いて伝えようということを要約筆記と言います。で先ほど最後にご紹介をいたしました今日中野さんはですね、少し耳が聞こえにくい、いわゆる難聴者の方ということで、今日はまず中野さんにいろいろとお話を伺っていきたいと思います。はい、中野さんよろしくお願いします。
はい、お願いします。
今日ね、実はリスナーの皆さんに先にお伝えをしておきますと、中野さん実際に私と近い距離で正面で話していただくと口の動きとか表情とかでしっかりと会話ができるんですけれども、こういったラジオのスタジオの中ということもありますので、実はようやく筆記の坂上育子さんが今私の喋っている言葉をそのまま文字に書いてくださってるんですね。ちょっとね、その音を今からお聞きいただきたいと思います。あ、聞こえますね、シャリシャリシャリって聞こえてると思うんですが、今ね、中野さんが私が話していることを分かりやすいように今坂上さんが一生懸命書いてくださってます。このようやく筆記の皆さんに今日はご協力いただきながら中野さんとお話をしていきたいと思いますが、私の方の言葉が一瞬言葉で伝わらなかったときは坂上さんのその書かれたもので中野さんが理解をしていただいてご返答をいただきますので、少しの間会話に間が空くことがあるかもしれませんが、それは今こうしてね、坂上さんが書かれている音が聞こえていると思うんですが、こうしたようやく筆記の方のご協力があるということを皆さんご承知おきの上お聞きいただけたらと思います。ありがとうございました。それでは中野さんにお話を伺っていきたいと思います。はい、中野さんはいわゆる難聴ということで耳が今聞こえにくいということなんですが、いつ頃から耳は聞こえにくくなったんでしょうか。
ちょうど平成の6年、平成6年に朝起きた時に、なんか聞こえにくいなっていうふうに感じました。だからもう22年前ぐらいから、はい、だんだんと一気にじゃなくて右左とだんだんと悪くなっていきました。
その起きられた時に何の前兆もなくいきなりという感じでしょうか。
はい、そうです。はい、
びっくりされましたか。今ね、坂上さんが書いてくれてますね。
はい、そうですね。なんとなくね、生活音が全然しなかったんで、はい、朝目が覚めた時に、で、おかしいなと思って家族と話してみると、はい、やはり前日と違って聞きにくかったんです。はい。
そこから徐々にね、右と左と聞こえにくくなったということなんですが、やっぱり最初の時の、衝撃というか、ちょっと立ち入ったことですが、ショック、それはどういった感情だったんでしょうか。
そうですね、もちろん最初もそうですが、最初補聴器をしていた方の合わせて、はい、していた方がもう全く聞こえなくなって、悪かった方の耳に補聴器をしないといけなくなった時は、もうものすごくショックでした。だから私も4年間ぐらいは本当にもう誰とも会いたくないっていう風な生活を送っていました。 仕事ももう辞めましたし、働いてたんですが仕事も辞めましたし、もう友達ともこう会ってもね、話がうまく聞こえないと嫌なので、もう買い物と実家に行くだけっていう風な生活をもう4年ぐらい続けてました。
その間やっぱりすごく孤独だったりとかいろんなご不安もあったんでしょうか。
そうですね、自分が悪くなった時は、そういうふうに難聴の人がね、いるっていうことはもう考えなかったんですね。そういう人がたくさんいるっていうことを考えなかったんで、もう自分だけ一人なんか取り残されたような感じでした。
そうですよね、本当に自分だけがたった一人残されてしまったかのような、そんな時に中野さんがに転機が訪れたんですよね。今ね坂上さんが筆記の方で私の言葉を伝えてくれています。でもねその間も中野さん一生懸命私の口元を見て、
はい、はい、それで私は耳が悪くなった時にはその要約筆記ってね、
はい、
その難聴者を助けてくれる支援してくれる人たちがいるっていうこともよく知らなかったので、やはり誰でもね書いてくださるともなかなかささっと家族でも書けないんですよ。でその時に実家の近所に、
はい、
難聴の方がおられて、でその方が私にいろいろと誘ってくださって相談会に行ったり、その集まりに行ったんです、
はい、
で集まりに行く時はね母も一緒に行ったんですよ。まだ元気だったんで、身体障害者センターなんですが、
はい、
でそこでようやく筆記の方が4人ぐらいおられまして、で難聴者も 6,7 人おられたんですが、そこでもう本当に感激して帰ってきたんです。もう泣きながら帰ったんです私。
そうだったんですか。
もうさっとね話してるところへ来て、こうしてノートテイク今日みたいにノートテイクをしてくださったんですね。で難聴の方も私にメモ用紙に書いて全部伝えてくださったんで、もう日を境に本当変わったという感じです。
そうですよね。それまで本当になんかご自分だけ一人ぼっちな、ね、感覚でいらっしゃって、でもそうやって手を差し伸べてくれる人がいて同じ思いを共有してさっとこうメモを通してコミュニケーションを取ってくださった方がいらっしゃったんですもんね。そうでしたか。なんかやっぱりその何かあった時に一人じゃないって思えることって大きいですよね。
やっぱりね仲間がいるっていうことですね。同じような障害を持っている仲間がいるっていうだけでもダメだし、
はい、
やはりそれを支えてくれる人がいるっていうその2つがあって本当立ち直れたと思ってます。
もうそれが同時に出会いがあったということなんですもんね。今もね本当に隣で一生懸命坂上さんが私の言葉を文字にして中野さんに伝えてくれています。はい、ということで中野さんにはねちょっといろいろと立ち入ったことをお伺いしてしまいましたけれども、そうした中野さんが出会った要約筆記、こうした皆さんのご活動についてもこの後じっくりお伺いをしていきたいと思います。前半一旦これで曲の方に行きたいと思います。さてこの番組は株式会社大滝工務店の提供でお送りいたします。ななこチャッタラジオ、引き続き今日はようやく筆記サークル耳かきの対馬さん、永井さん、そして坂上さん、そして中野さん、皆さんにお話を伺っていきたいと思います。皆さん引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあということで先ほどは中野さんにねいろいろとお話をお伺いしてきたんですけれども、そんな中野さんがいや本当に日から人生が変わった、そうした出会いをされたのがこの ようやく筆記サークル耳かきの皆さんだったんですが、まずは対馬さんにお伺いしたいと思います。対馬さんはこのようやく筆記のご活動はどのぐらいされてるんでしょうか。
今年で16年になります。
16年、はい、始められたきっかけはどういったことだったんでしょうか。
あの仕事を辞めた後に、はい、何か社会と関わることをしたいなと思っていろいろとこう考えてたんですけれども、先ほど話がありました新生福祉センターの方で、はい、ようやく筆記者を養成する講座があるということを知りまして、でそこに応募して、はい、その講座を受けてから始めました。
なるほど、16年ということなんですね。もう一人お聞きしましょう。永井さん、永井さんはもうどのぐらいされてるんですか。
私は対馬さんよりか2年後から、はい、私はずっともうその身体者福祉センターができた時から、出入りをしてたので他のことで、
はい、
そこで講座があるからって言って誘われて、
は
い、もともと書いたり読んだりすることがそんな嫌いじゃなかったので、はい、別に人の役に立つとかそういう考えはあまりなくて始めたんですけど、
はい、
今まで続いております。
16年と14年ということで、ようやく筆記、もう一度ね、リスナーの皆さん、途中からお聞きになったリスナーの皆さんにお伝えをしますと、今日のゲスト中野恵子さんのようにちょっと耳が聞こえにくい難聴の方、特に途中から聞こえにくくなった手話とかをご存じない方に、例えば今のようにお隣で言ってることを分かりやすく書いてお伝えをされたりとか、例えば講演会に行かれて講演の方が喋ってる内容を書いてそれをスクリーンに映し出す、そうしたご活動が、ようやく筆記というんですけれども、これね、私今実際に正面で中野さんのお隣で一生懸命に書いてくださってる坂上さんのそのお姿を見たりとか、3月の、ね、講演会の時にバーッと、ね、スクリーンに映し出されるようやく筆記の皆さんの字を見ていて、これは難しいなと感じたんですが、対馬さん、このようやく筆記の、はい、難しさ、はい、実際にされていてどういったところがやっぱり難しいですか。
難聴の方も聞こえがいろんな方がいらっしゃいますでしょう。だけど文字に書いて伝えれば、日本語が分かれば大抵の方は分かってくださる。しかしその話し言葉をその場で、はい、まとめて書くっていうのは、話し言葉って早いですよね、特に講演会とかは早いですね、はい、だその、早い話を書ける範囲っていうのは決まってきます。でいかにそのまとめて書くかっていうことが非常に難しいし、はい、でしかも読みやすい字で書かないと、自分は分かってても人に分かるように書くっていうのはまたちょっとコツがいりますよね。
そうですよね、
はい、そこのとこがいつも難しいなと思いながら、ただひたすら頑張るしかないなと思って頑張っています。
だって今正面で坂上さんの書いてらっしゃるのを見ていても、ものすごい集中力と、あと早く書かないといけないにもかかわらず、とってもね、綺麗な見やすい字で書いてらっしゃるんですよね。
そうです、はい、その通りです
ね。永井さんはどういったところにこのようやく筆記の難しさというか、逆にやりがいというか感じられますか。
そうですね、やっぱり早く書くっていうのは、その話が早く伝わらなかったら、中野さんが返事をできないということがありますのでね、それが今対馬さんが言ったように、人の話が1分間に300文字くらい話すうちの60字ぐらいしか手書きでは書けないということなので、それをいかに正しく伝えるか、もちろん読みやすくね、パッと見て分かるようにしなくちゃいけないしというので、それと自分の考えで、こういうことを言ってんやろなという自分の考えでまとめて書いたのではダメですしね、ちゃんと発言者の言葉が正しく伝わらなければならないので、
そういった
ったところ辺ですかね、難しいというのは。
そうですよね。
はい、
でもなんか主観が入らないようにということですよね。はい、
そうですね。
うわー、なんか今もね、本当に私これ誰にでもできることじゃないなと思うんですよ。対馬さん、あ、ね、逆にそのハードル上げちゃいけないですね。対馬さん、まあ、こういったすごくね、大変なことではあるんですけれども、その16年されてきてやっててよかったなって思えた、なんかそんなこれまでのやりがいというかエピソードとかってあったりしますか？
やはり難聴の方とか、はい、接していて、中野さんともですけれども、でこれまでもいろんな方と接してきて、逆にこちらの方が元気をいただくというか、いろんな障害のある方が、
はい、
新書者センターのいろんな教室があるんですね。陶芸とか俳句とかいろんな教室がある中で、一生懸命されるんですよね、障害がある方たちが、だから そのお姿を逆に要約引きを通して知ることができて、はい、すごい励みになっています。
あ、もうそのひたむきに頑張られる姿から、ね、逆にこ う,
そうです、ね、
いただいているという、はい、なるほど。永井さんはいかがですか、これまでされてきてやっててよかったって、
ね、やっててよかったっていうよりか、難聴者の人にまだ私、はい、日が浅い時にこんな風に書きに行ってすいません、まだ私も新米で今日の話分かりましたかっていうつい言ってしまったんです。そしたら私たちはこの書かれることが全てなんやからって言われて、ドキッとしました。あ、はい、あ、もうこれは一生懸命せなあかんなっていう感じを受けました。はい、
本当ですね。なんか今ドキッとしました、私も。もうそれだけが言ったら頼りなんですよっていうことをおっしゃったわけですね。ですからすごくなんて言うんでしょう、やりがいがあるという言葉では済まされない、本当に大切な取り組み、お仕事ですよね。そんな要約筆記サークルということで、耳かきというこのサークル名なんですが、この耳かきというお名前にはどんな意味が込められてるんでしょうか、対馬さん。
はい、ちょうど34年前に結成されたサークルなんですけれども、はい、舞鶴市の要約筆記講座を受講した先輩たちが、
はい、
結成したものなんですけども、耳障害のある、耳に障害があるっていうことは、耳に垣根があるって、
はい、
その垣根を取り除く、そしてその話がその伝わるように書くっていう、そういうことだそうです。
なるほど、はい、垣根を取る。先ほどね、中野さんもおっしゃってたように、すごくもう一人だけ取り残されたような、そんななんか孤独とか、
う
ん、
そうですね、
うん、なんかそういう気持ちを取り除いて、そうそう、ね、一緒にこうコミュニケーションがちゃんと取れる、
そうですね、
うん、そういった意味が込められてるんですね。今日はこうして対馬さんと永井さんにお話を伺いましたが、その間もね、ずっと坂上さんが中野さんにこんなお話が行われてますよというのを書いていただいていることで、中野さんも今一緒にこう参加をしていただいている、もうまさに耳かき、そんなご活動をされている皆さんなんですが、対馬さん、永井さんからですね、実は一曲リクエストをいただきましたので、ここでお伝えをお届けをしたいと思います。お聞きください。この番組は引き続き株式会社大滝工務店の提供でお送りいたします。今日は、難聴者の中野恵子さん、そして要約筆記サークル耳かきから対馬さん、永井さん、坂上さんにお越しいただいてお話を伺ってきました。さあ、そんな皆さんにこの番組恒例、これが私の生きる道、お伺いしたいと思います。まずはじゃあ中野さんから。はい、 こちらじゃあ私から読ませていただいてもよろしいでしょうか。中野さんは書いていただいたのはですね、耳の聞こえで悩む人にようやく筆記を知ってほしいと、緑の文字で、そしてオレンジ色のハートと一緒にお書きいただきました。中野さん、これはやっぱりご自身がようやく筆記と出会ってとても良かった、そのご経験からでしょうか。
そうですね、私が本当にもあったおかげで、どうにか生きていけるっていうふうに思ったのが本当真実なんですよね。だから本当に自分が耳が悪くても、ようやく筆記っていうのを知らない方が多いんです。だからそういう人に本当に知っていただきたいと思います。
そうですね、このラジオをお聞きの方、もちろん難聴者の方、耳が聞こえにくい方はね、ラジオってなかなか馴染みがないと思うんですけれども、身近でちょっと聞こえにくそうな方、そして難聴者の方いらっしゃったら、ぜひこのようやく筆記ということを教えてあげてほしいと本当に私も思いますし、私も今日中野さんとお会いをしてお話をしてて感じたんですけれども、やっぱりじっくり顔を見て、しっかりと口を開けてゆっくり丁寧にしゃべる、これって本当に難聴者の方でなくても大事なこと、本当に人に伝えるってそういうことなんだなということを教えていただきました。中野さん、ありがとうございます。さあ、そして、ようやく筆記サークル耳かきの皆さんのそれでは生きる道も発表していただきましょう。じゃじゃん、素晴らしい。ではこれどうしましょう、津島さんから読んでいただけますでしょうか。
はい、来たれようやく筆記サークルへ
ということで、もうストレートに伝えていただきました。ね、津島さんと永井さんはなんか講座を受けられて、
そうです、
されてるんですよね。こちらの講座が間もなくあるということで、ちょっと私の方からご案内させていただきます。ようやく筆記者養成講座前期ということで、ちょうど9月の6日から、毎週火曜日、始まります。10月11日を除く毎週火曜日、期間は9月6日から11月22日まで。講座の時間は午後1時から午後4時30分、全11回です。会場は舞鶴市身体障害者福祉センター。受講料は無料です。ただしテキスト代3400円のみ、ご負担があるということです。こちらのようやく筆記者養成講座受講資格は、3つあります。1つ目、舞鶴市に在住在勤通学の18歳以上の方、高校生は除く。2番目、前期講座に引き続き京都府主催で開催される後期講座を受講し、全講座終了後京都府に登録し活動可能な方。そして、3つ目なんですが、もう一つね、パソコン要約筆記という、希望者の方、手書きの講座が終了した後希望者のみになるんですけれども、パソコン要約筆記希望の方は1分間に70文字以上入力ができる方、パソコンの基本操作ができる方という受講資格があります。こちらのようやく筆記者養成講座前期、こちらのお申し込みなんですが、舞鶴市聴覚言語障害者支援センター、電話番号を申し上げます。 64-3911 64-3911、 ファックス番号は 64-3912 64-3912。こちらファックス電話にて氏名、住所、連絡先、年齢、職業を明記してお申し込みをいただけたらということですね。申し込みだけでなくって、どんな感じですかっていう詳細の問い合わせもこちらの方にしていただいたらいいかと思います。あと中野さんがおっしゃってたように、恩人とね、今恩人っておっしゃってる、そうしたその相談会とか集まる場に連れてってくださった方がいたからこそこういう出会いがあった、なんかそんな風なお話がありましたけれども、 そうした、要約筆記の方と難聴者の方が集まる場というのが今その定期的にということではないんですが、あの不定期に開催されることもあるということなので、そちらも同じく舞鶴市聴覚言語障害者支援センター、こちらの方にお問い合わせをお願いいたします。もう一度電話とファックスを申し上げます。あの中野さんがおっしゃってたんですけど、やはりあの耳の聞こえない方というのは電話というのがね、なかなかやっぱりしづらかったりされますので、ファックスというのも何かの問い合わせ先には必ず入れていただくと、あの耳の聞こえの、ね、ちょっと苦手なあの聞こえにくい方、難聴者の方にはとても親切だということで、もう一度舞鶴市聴覚言語障害者センター、障害者支援センター、電話番号が 64-3911、 ファックスが 64-3912。身近にそうした方、出会いを求めてらっしゃる方、もう一人ぼっちであのいらっしゃる方、もし、周りにいらっしゃいましたら、ぜひ教えてあげてください。ということで、今日はですね、もう本当にたっぷりとお話を伺ってきました。中野恵子さん、津島純子さん、永井美智子さん、そして今日はずっと、通常はね、要約筆記って10分が限界だそうなんです。集中力、そして各地から、たくさんいります。ですがこのほとんど30分のご出演の間、ずっと坂上さん書いてきてくださったんですが、最後に、中野さん、津島さん、永井さんからリスナーの皆さんへ一言ずつあのメッセージをいただけますでしょうか。
あの本当に難聴者にとっては、あの要約筆記者というのは神様みたいな存在です。あの本当に私も知れば知るほどね、難しくなるんですよ。最初はね、もっと書けるんじゃないかとか、あの生意気に思ったりするんですが、本当にね、難しい。あの、知れば知るほど難しくなるものです。でも、あの、こんだけ難聴者が、あの、助かるっていうことでね、ぜひ、あの、皆さんに知っていただきたいし、あの、要約筆記をやろうって、思ってくださる方が一人でも多く、あの受講してくださることを本当に望んでいます。
はい、中野さんありがとうございます。それでは津島さんから一言お願いします。
はい、あの講座を受ければ誰でも要約筆記はできます、で、あのぜひまず講座を受けて、そして要約筆記のサークルはすごく楽しいんです。ぜひあの門を叩いてみてください。お願いします。
ありがとうございます。確かに先ほどあの打ち合わせに来られてた時もね、すごくこう楽しそうな雰囲気で、とってもあの素敵な皆さんですのでね、ぜひ気軽にあの門を叩いていただけたらと思います。永井さん、それではお願いします。
まあ、あの2人ともあの言われたんですけど、やっぱり難しいのがちょっと山を越えるとすごく楽しくなりますので、本当にあの毎週土曜日に学習会っていうのをしてるんですけど、すごく足が向くというか楽しみでやっております。はい、
なるほど、ありがとうございました。ということで今日のななこチャットラジオは、中野恵子さん、難聴者のお一人としてお声を聞かせていただき、またそれを支える皆さん、要約筆記サークル耳かきから津島純子さん、永井美智子さん、そして坂上さん、お疲れ様でした。あのもう30分にわたる要約筆記をあの中野さんの隣でしていただきました。坂上育子さん、皆さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。